Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 3, verses 15 to 16.
ルカの福音書3章15節16節を開けてください。
The people were waiting expectantly, and they were all wondering in their hearts if John might possibly be the Christ.
民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので。
John answered them all, I baptize you with water, but the one that will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie, he will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし、私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。
The title of today's message is The People, John the Baptist, and the Christ.
今日のメッセージの題は民衆、洗礼者ヨハネ、そしてキリストです。民衆、洗礼者ヨハネ、キリスト。
Over the last few messages on Luke, we've learnt about what John the Baptist did and told the people to prepare the way for the kingdom of heaven.
これまで何回かにわたってルカの福音書から、洗礼者ヨハネが天の御国の道を用意するために行ったことと語ったことを学んできました。
All of this happened just before Jesus began his public ministry.So the people had not yet seen Jesus ministering.
このことはキリストが公に教えを始められる以前に起こったことです。人々はまだキリストには出会っていませんでした。
Apart from maybe his mother Mary, even the people who knew him had no idea that he was the Christ at this stage.
おそらくキリストの母親を除いては、キリストを知っていた人たちでも、その時点で彼こそがキリストであることは知らなかったんです。
The crowds, the people, being Jewish and familiar with some of the prophecies concerning the Messiah or the Christ, they were expecting the Christ would arrive in the world soon.
けれども、ユダヤ人たちは、救い主キリストが来られるということに通じていたんです。それで、すぐにでも、キリストが世に現れるよう強く望んでいたんです。
Given the success John the Baptist was having in his ministry, that is, bringing many to repentance and baptism, the people began to think that possibly John was the Christ.
洗礼者ヨハネの働きは素晴らしいものでしたので、多くの人を悔い改めと洗礼に導いて、人々は彼こそキリストではないのかと思い始めたんです。
John the Baptist makes it clear that he is not the Christ and tells the people what the Christ will be like.
そこで洗礼者ヨハネは自分はキリストではないということを人々に伝え、キリストがどういう方であるかを知らせたんです。
From these verses we can learn about the people, John the Baptist and the Christ. What were they thinking and what did they do?
今日の御言葉の箇所から民衆、人々、洗礼者ヨハネ、そしてキリストについて学ぶことができます。それぞれの人たちが何を考え、何をしたのかということです。
Let's look at how we can learn from them to grow in our walk with God.
神様と共に歩いていくということで、私たちは彼らから何をどう学んだらよいのでしょう。
Now, today we're going to look specifically at the people and John the Baptist from these verses. For next week's message, I'm planning to look at the Christ.
今日は民衆と洗礼者ヨハネを見ていきます。来週キリストについて見ていく予定にしています。
So without further ado, let's examine what these verses have to say to us.
ではこれくらいにして、御言葉が私たちに、今日の御言葉が私たちに何を語っているのかを見ていきたいと思います。
Firstly, let's think about the people.
一つ目、民衆です。民衆。
The people who went out to see John the Baptist were mostly the ordinary Jewish people.
洗礼者ヨハネを見に出て行った人々のほとんどは普通のユダヤ人でした。
Sure, a few of the more religious people like the Pharisees also went out to listen to him. But by and large, the people who were gathered were just ordinary everyday people, some rich, some poor.
もちろん、パリサイ人のような立法的な人も何人かは見に行ったことと思います。でも、集まったほとんどの民衆は普通の人々で、裕福な人もいれば貧しい人もいたんです。
And the occupations listed in the scripture of some of the people who went out to see John the Baptist included fishermen, soldiers, and tax collectors.
聖書によると、洗礼者ヨハネの弟子たちの仕事というのは、漁師だったり、兵士だったり、酒税人でした。
There are two things we can learn about the people from today's verses. Let's look at these now.
ここの御言葉から、民衆について2つのことが学べます。では、それらを見てみます。
Firstly, they had a strong expectation.
一つ目です。民衆は強い望みを抱いていた。民衆は強い望みを抱いていた。
Verse 15, the first part of verse 15 says, the people were waiting expectantly.
15節に民衆は待ち望んでおりとあります。
Regardless of how religious they were or not, the prophecies concerning the timing of the coming of the Messiah were well known amongst the Jewish people.
当時ユダヤ人の間では、それぞれの信心深さには関係なく、皆救い主キリストが現れる時期ということに関する予言はよく知っていました。
However, the manner of the Christ coming was not as well known. Many were expecting a conquering king to free them from Roman occupation.
でもそのキリスト、救い主キリストの現れ方についてはよく知られておらず、多くの人は自分たちの敵を征服し、ローマ帝国の支配から解放してくれる王の出現を望んでいたんです。
So whether for the right or the wrong reasons, there was a great expectation amongst the people that God would send his anointed one to them very soon.
その人々の望みの理由の良し悪しは別としても、人々は神がすぐにでも自分たちに油を注がれた方を送ってくださるという強い強い望みがあったんです。
Firstly, let's look at John 12:13.
ヨハネの福音書12章13節。を見ます。ヨハネの福音書12章13節。人々がどれほど望んでいたかということがわかる箇所です。
They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord.Blessed is the King of Israel.
大勢の人の群れが、シュロの木の枝を取って、イエスの出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、 イスラエルの王に
And then Luke 11 verse 13.
では、神に望みを抱くということでもう一つ御言葉を見ます。ルカの福音書11章13節。
If then, though you are evil, know how to give good gifts to your children,How much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?
してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
The famous British missionary to India, William Carey, said, "Expect great things from God. Attempt great things for God."
神に強い望みを抱いた例で、インドで宣教した有名なイギリス人、ウィリアム・ケアリーという方がいます。ケアリー・バプティストをここから取ってるんですけれども、こう言いました。彼はこう言いました。神に大きな望みを抱け神に大きな望みを抱け神のために大きなことを試みよ神のために大きなことを試みよ
When he set off to India, he had an expectation that God would do great things as long as he stepped out in faithAnd attempted great things.
ウィリアム・ケアリーはインドに向かって出発するときに自分が信仰を持って足を踏み出して大きなことを試みるとき神は偉大なことをされるんだという強い望みを抱いていました
How much expectation do you have that God will do great things in your life?
では皆さんはどうですか神様があなたの人生に偉大なことをされるようにと望みを抱いておられますか
Is God real to you or just some moral concept?
あなたにとって神様は現実の方ですか現実におられますかそれとも単なるモラルの概念でしかありませんか?
I can say that from my own life, he is real. He has done many great things in my life as I've stepped out in faith and followed his leading.
私には神様は現実の方で、これまで私が信仰を持って足を踏み出し、神様の導きに従っていったとき、神様はたくさんの偉大なことをなさってくださいました。
When you live a life of faith, you live with a constant expectation that God will work in amazing ways.
あなたがいつも神様に望みを抱いて信仰生活を送られるなら、神は驚くべき方法で、驚くべき道で働いていかれますよ。
Do you want to see people released from their bondages?
人々が束縛から解放されるのを目にしていきたいですか?
Do you want to see sinners repent and lives turned around for the better?
人々がその罪を悔い改めてよりよく生きていかれるようになるのを目にしたいですか?
Do you want to make a big positive impact on the world?
この世に前向きなインパクトを与えていきたいですか?
Place your faith in God and act on it.
神様に信仰を持ち、望みを抱いて行動していくんです。
Expect great things.
大きな望みを抱くんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the people thought deeply about what they heard and saw.
民衆についての二つ目です。民衆は見聞きしたことを深く考えた。民衆は見聞きしたことを深く考えた。
The second part of verse 15 says, "We're all wondering in their hearts."
15節に、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたとあります。
The Greek word translated in the NIV as wondering is dialogizomahi.
ギリシャ語の新改訳聖書にはこの考えていたという言葉がなんと dialogizomahi とあります。
This word means to reckon thoroughly, to deliberate by reflection or discussion.
長い言葉ですが、これは徹底的に考えるとか回想したり議論し合って熟考するとなるんです。
In other words, they didn't just listen or see what John the Baptist was doing and then go home and forget about it.
どういうことになるかというと、民衆は洗礼者ヨハネがしていたことをただ見て聞いただけで家に帰ってそれを忘れてしまうということではなかったということです。
Rather, they kept it in their minds, thinking about it and probably discussing it over with the others.
民衆は見たこと聞いたことそれを心に留めて考え、そして他の人たちと語り合ったということです。
James 1, verses 23 to 25.
では、御言葉を見ます。ヤコブの手紙、一章。ヤコブの手紙、一章、23節から25節。
Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror.
御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。
And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looked like.
自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。
But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does.
ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。
People can sit and listen to the best preachers in the world, read the Bible over and over, but if they don't put it into practice, they'll soon forget about what they've heard or read.
私たちはこの世で一番と言われる牧師の説教を聞いて、そして何度も聖書を読んでみることならできます。 でもことを実行しないのなら、その聞いたり読んだりしたことはすぐに忘れてしまうものです。
We need to think deeply about how we can put into practice what we've learned.
大事なのはその学んだことをどう実行するのか深く考えることなんです。
It's the only way we'll truly grow in faith.
それこそ信仰を真に伸ばしていく道です。
We need to first listen to God's voice through His word or His people, then think deeply about what it is saying to us, and then act on it.
神の声を御言葉から聞き、そしてまた神につながっている人々から聞いて、それが自分に何を言おうとしているのかを深く考え、そして実行に移していくんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at John the Baptist.
では、大きな二つ目です。洗礼者ヨハネを見ていきます。洗礼者ヨハネ。
So, from today's verses, let's see what we can learn about John the Baptist.
今日の御言葉を通して、洗礼者ヨハネについて学べることを見ていきます。
Firstly, he was a moral reformer.
一つ目です。彼はモラルの改善を行った。洗礼者ヨハネはモラルの改善を行った。道徳でしょうかね。
The second part of verse 16 says, I baptize you with water.
16節で私は水であなた方にバプテスマを授けていますとヨハネは言っています。
There's a contrast drawn here with this statement. John's baptism was only an external cleansing.
この御言葉は、ヨハネが自分の授けている洗礼は外側だけの清めであることを対比して述べているんです。
Sure, people may change their behavior, improve their morals, but before Jesus' death on the cross, there was no cleansing of sins.
人は、確かに人は洗礼によってその振る舞いに変化が現れ、モラルが改善されるのかもしれま、されたことだと思いますが、キリストの十字架での死以前は罪の清めには至らなかったんです。キリストの十字架以前は罪の完全な清めには至らなかったんです。
There was no outpouring of the Holy Spirit to transform people's hearts.
つまり、人の心を完全に変えるだけの聖霊は下ってはいなかったんです。
It was true that John the Baptist was filled with the Holy Spirit, but before the outpouring of the Holy Spirit on Pentecost, the Holy Spirit was not passed on readily to others.
洗礼者ヨハネが聖霊に満たされていたのは確かです。でも、ペンテコステの聖霊の降臨以前というのは、その聖霊は、神の聖霊は、容易には与えられていませんでした。
2 Corinthians 3, verse 17 to 18.
では、神の御霊を見てみます。コリント人への手紙第2。コリント人への手紙第2。3章17、18節。3章17、18節。
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit.
私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
While moral reforms are possible and beneficial to an individual in this life, without the life-transforming power of the Holy Spirit working in our lives, they are difficult to sustain.
単にモラルを改善するということは可能です。それは個々人の人生にとって有益なことです。でも、聖霊の力による人生の変革なしには、それをずっと維持し続けるのは難しいんです。
Also, those who go around preaching moral reforms to others must be very careful not to be hypocritical.
そしてこのモラルの改善を説教して回る人たちは、その説教が偽善的にならないよう努めなければなりません。
They must also realize that just changing people's morals without them coming into relationship with God is ultimately fruitless.
その説教の中で、神とつながらずにモラルの改善に努めるだけなら、最終的に実を結ぶことはないということも語るべきです。
John's mission was to get people ready to meet Jesus through a call to repentance.
ヨハネの働きというのは、人々が悔い改めることでキリストに出会う用意をさせることでした。
We on the other hand should be introducing people to Jesus whose spirit will work in their hearts to reform them from the inside out.
そしてこの私たちというのは、人々が内側から完全に変えられる御霊の働きを持つキリストを伝えていくということなんです。
Amen.
Amen.
Secondly, John the Baptist came before the kingdom age.
では、ヨハネの二つ目です。彼は御国の訪れの前に来た。御国の現れる前に来たがいいかな。御国の現れる前に来た。
The fourth part of verse 16 says, "The thongs of whose sandals I am not worthy to untie."
16節に、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありませんとヨハネは言っています。
At first glance, one might think John the Baptist is just being extremely modest here, but his character wasn't normally so modest.
この箇所だけをざっと見れば、洗礼者ヨハネという人は非常に控えめな人であるかのようですけれど、普通彼はそうではありませんでした。
I think what John is trying to say to the people is that when the Christ comes, God is going to be doing a totally new thing.
ですから私は、ここでのヨハネの言葉というのは、キリストが来られるとき、神は全くそれまでと違う新しいことをされるんだということを言ってるのだと私は思います。
John was the last of the prophets of the old covenant.
洗礼者ヨハネは神の古い契約の下での最後の預言者です。
A covenant based on law and physical descent from Abraham.
その契約は律法と物理的にアブラハムの子孫の上に成り立っていました。
When Jesus came, the new covenant based on grace and spiritual membership of Abraham's family began.
でも新しい契約はイエスによってそのイエスの恵みの上に成り立つ契約です。そして霊的なアブラハムの家族構成が始まるんです。
Matthew 11 verses 11 to 13。
ではマタイの福音書11章を見ます。マタイの福音書11章の11節から13節、11章11節から13節。
I tell you the truth, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
誠にあなた方に告げます。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。次の言葉ですけれども、日本語の訳は意味が合わなくなると思うんで、私はでも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですとします。
From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and forceful men lay hold of it。
この天の御国というのはこの世の神の御国です。この世のバプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていきます。
For all the prophets and the law prophesied until John。
ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。ここは、少し難しいと思います。ヨハネが天の御国の一番小さいものでも彼より偉大ですとあります。彼はなぜなら律法の下で現れたからなんです。彼は恵み、イエス様の恵みによるものではないからなんです。
And then let's look at Mark 2, verse 22.
もう一つ、マルコの福音書2章22節を見てください。マルコの福音書2章22節。
And no one pours new wine into old wineskins.If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins.
また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。この意味は、神を新しく信じたクリスチャン、彼らを古いしきたりに入れてはいけないということです。それでは神の恵みに預かれないんです。
The message to us today is that we are living in the age of grace that began with Jesus' ministry and was sealed with his sacrifice on the cross.
今日のメッセージは、私たちは恵みの時代を生きているんだということを伝えるものです。
When we look at Jesus, he showed grace to the people, and this grace led to their repentance. He didn't shove laws in people's faces.
イエスは人々に恵みを示し、それによって人が悔い改めたのです。イエスは人々の顔面に律法を差し出すことはしなかったんです。
Too many people who claim to be Christ's followers try winning converts by shoving laws in people's faces, and most of the world views this behavior as very hypocritical.
キリストをフォローしているという言っているあまりに多くの人が人々の顔に律法を差し出して回収させようと試みるんです。ですからこの世はそこに偽善を見るんです。
If we want to be truly Christ-like, we need to show grace to others, serving under them, and through this, winning their hearts over to Jesus.
真にキリストのようでありたいと思うなら、人に対して律法ではなく恵みを示して、人に仕え、そのことによって、人の心をキリストに向けさせていくんです。
Let's show grace to others.
恵みを示していきましょう。
アーメン。